今日はコロサイ人への手紙の第一章一節から八節です。このところには神への感謝が語られています。一節を見ますと、神の御心によるキリストイエスの使徒パウロというふうに出てきます。キリストイエス、そしてまた3節にも主イエスキリスト、4節にもキリストイエスに対するあなた方の信仰というふうに、もうイエスキリストのことがここでは語られているわけです。なぜならばこの手紙というのはこのパウロから、そして2節を見るとコロサイにいる生徒たちとあるわけですけれども、このコロサイっていうのは小アジア、今のトルコにある町の名前です。で、おそらくパウロはこのコロサイには行ったことがなかったのではないだろうかと思います。そしてこのコロサイの町に福音が伝えられたのは、7節を見ますと、あなた方は私たちの道路のしもべ、愛するエパフラスから福音を学びました。このエパフラス、パウロの道路者であった、福音を伝える人でしたけれども、彼からこのイエス・キリストの福音を聞き、救われる人たちが起こされ、そしてコロサイの教会が誕生したと考えられます。ところがそこにもやはりこの異端の信仰を中にもたらすような人たちが現れた。そのキリストはもう神ではないというような、そういうことをまことしやかに言う人たちが現れて、おそらくエパフラスはローマで投獄されているそのパウロに、このイエス・キリストの真実を語ってほしい、キリストこそまことの神であり救い主であるということを明らかにしてほしい、おそらくそのことを願い、パウロはこのコロサイの人たちへ手紙を書いたと思われるわけです。そして3節を見ると、私たちはあなた方のことを祈るときに、いつも私たちの主イエスキリストの父なる神に感謝しています。パウロは一度も会ったことはなかっただろうと思います。しかしこのコロサイの人たちのことを覚えて祈るときに、父なる神に感謝する。なぜならば2節のところに、キリストにある忠実な兄弟たちとあるわけです。彼らもまた信仰の戦いがあり、またそのところでさまざまな苦難や、そしてまた偽りの教え、そういうものに対して彼らはどのような時にあっても、またどんな状況であっても、このキリストに対してのこの忠実な信仰、そのことをおそらくパウロはコロサイの人たちを覚えて祈る時に、彼らの姿が心の中で浮かんできたのではないだろうかと思います。私たちも取りなしの祈りをするということがあります。困難の中にある人や、また病の中にある兄弟姉妹たちを覚える時に、そして私たちは何よりもそういう中にあっても、ただ苦しみだけを覚えるのではなくて、神様が救ってくださった、そして同じ信仰に歩んでいるんだ、そのことを思うときに、また私たちは感謝の祈りを捧げることができるのではないかと思います。4節にこのキリストイエスに対するこのあなた方の信仰、そしてこのコロサイの人たちが全ての生徒に対してあなた方が抱いている愛、そして5節にはあなた方のために天に蓄えている望み、ここには3つのものが出てきているわけです。信仰と愛、そして望み、希望。このことを思うときに、あの第一コリント13章の終わりに、いつまでも残るのは信仰と希望と愛である、その中で最も大きいものは愛であるとパウロは言ったわけですけれども、このところにその3つのものが出ています。そしてこの 五節の後半を見ると、あなた方はこの望みのことをあなた方に届いた福音の真理の言葉によって聞きました。ですからこのコロサイの人たちも同じように福音の真理の言葉によってその信仰を持つことができた。ですからただ人が何かを言っている、自分のことを主張している、それを聞いて救われたというのではないということです。真理の言葉によって彼らはその福音をこの聞き、そして彼らのその中にこの神様のまた素晴らしい恵みの働きがなされてきているわけです。そのことは6節のところに、この福音はあなた方が神の恵みを聞いて本当に理解した時以来、世界中で起こっているようにあなた方の間でも実を結び成長しています。この福音があなた方の間で実を結んで成長している。この実を結ぶという言葉ですけれども、じゃあ一体誰が実を結ばさせてくださるんだろうか。8節を見ますと、御霊によるあなた方の愛という言葉が出てくるわけです。イエス様は互いに愛し合いなさい、そのように語られて、弟子たちはあのペンテコステの日以来互いに愛することのできるものとなっていった。そしてそのことが同じように実はコロサイの人たちの間でも行われるようになった。4節のところに、すべての生徒に対してあなた方が抱いている愛について聞いたからですとパウロは言ってるわけです。おそらくはエパフラスがこのコロサイの人たちがどのような交わりを持っているのか、そしてこと細かにその様子をパウロに知らせたであろうと思われるわけです。そして彼らは困難の中にあってもこのすべての生徒たちに対してこの愛を抱いているその姿を見た。ですからパウロもますますこのコロサイの人たちがこの真理に固く立って動かされないように、本当にこのキリストに対するその忠実、そのことを彼は一生懸命祈っていたであろうと思うわけです。ですからこのことは私たちも柏原教会において私たちが互いに愛するということは非常に重要なことではないだろうかと思います。そしてそれは実は私たちの愛ではない。8節にある通りに、御霊によるあなた方の愛、この御霊が実は愛してくださるということであるわけです。聖霊によるところの働き、そのことはガラテヤ書の5章の22節でも御霊の実は愛、喜び、平安というふうに出てきてます。もう御霊の実の一番最初に出てくるこの愛、まさにそれは聖霊による愛でなければ私たちは互いに愛することはできないということです。不可能です。なぜならば私たちの愛っていうのは限定的なものにしか過ぎない。自分と同じ意見の人、同じ考えを持っている人だったら愛することはできる。でも自分とは異なった考え、その思い、好みが違う、なかなか愛するっていうことは難しいことであるわけです。しかし私たちはその自分の愛を持って相手を愛するというのではなくて、この御霊によって愛する、その愛を私たちは神様から与えていただき、そしてまた互いに愛するものとなっていく、キリストイエスに対するあなた方の信仰とあるわけです。だから私たちは自分の前にこのキリストを置かなければ、その先にいる相手を愛するということや、またあるいは許すということはできない。でもあのダビデと同じように、このイエス様を自分の前に置いていくときに、その向こうにいる相手をも 愛することが可能になっていくわけです。そして私たちが持つべき希望は何かっていうと、それは五節にある通りに天に蓄えられている望みに基づくとパウロは言ってるわけです。だからこの希望っていうのはこの世の希望ではないわけです。この世の希望っていうのはこの世で解決できる。この世で成し遂げられる。それがこの世の希望です。じゃあこの世の希望は天国にまで持っていけるものなんだろうか。おそらくは人間的なもの。そしてまた言うなれば自分がこうしたいというような肉的な思いというものは残念ながら天に通じていくものでは全くない。もうそれはこの世にでしか過ぎないものであるということです。私たちはその望みを天に置く。天に蓄えられている。私たちはそのような希望を私たちの心の中に与えていただき、そしてそれは実はお互いに共通する望みであるということです。個人的希望は果たして相手も喜んでくれるかっていうと、そうでないこともあるわけです。だから私たちはそういう自分的な希望というのではなくて、天における希望、本当に神様が喜んでくださる。そういうものをお互いに共有していく。一世紀の時代のクリスチャンは、まさにそれが与えられていた。本当にこれは聖霊によるところの働きであると思いますけれども、まさに今の時代も私たちは個別に別々に自分の希望を持つというのではなくて、神様が与えてくださる希望、そしてそれが天に蓄えられている。私たちはそのことを信じて、私たちが目指していくのはこの世のことではないということです。いくらこの世で立派な教会を建てたとしても、決してそれは神様が喜ばれるものではないのではないかと思います。むしろ私たちは天に蓄えていく。そしてそれを互いに共有する。そして天において私たちは永遠に変わることのない、その神様の栄光を受けることが一緒にできるんだ。そういう思いを持って私たちは共に励まし合い、また互いに愛し合いながら、何よりもイエス・キリストを信じて、この天の御国に目指して進んでいくものとさせていただきたいと思います。